問題を解決するためにリーダーは脇から見てコーチングすればよいとか、やはりリーダーシップは先頭に立ってすべきだとか、両頭使いであるべきとか、最近の状況を見ると多くの思想、方法論、実践が解説されています。雑誌、書籍、ウェブサイト投稿には毎日のようにリーダーシップ関連の記事があります。今日は古典から最近までの書物を紹介したいと思います。さて、リーダーシップとは何でしょうか。古代から現代まで様々な定義や視点がありますが、一般的には人々を動機づけて共通の目標に向かわせる能力や行動と言えるでしょう。しかし、その方法やスタイルは時代や文化によって異なります。歴史上の偉大なリーダーたちはどのようにして人々を導いたのでしょうか。彼らはどのような特徴や価値観を持っていたのでしょうか。彼らはどのような課題や困難に直面し、どのように乗り越えたのでしょうか。そこで、古典から最近に至るリーダーシップの書物を紹介します。これらはリーダーシップの本質や原則を探求したもので、きっと読者の皆様にも仕事上の参考になるでしょう。以下は私が繰り返し熟読し、仕事に活用、知識として熟読、必要な章を熟読、パラパラ拾い読みし、マークをつけた、など感銘を受けたものです。ご興味があれば、ウェブサイトをリンクしています。ぜひ読んでみてください。日本語化されていないウェブページもあります。読者の皆様にも仕事上の参考となる古典中の古典は、孫子、中国の古代軍事思想家である著者、孫武が書いたとされる戦略、戦術、組織論の古典です。戦争だけでなく、ビジネスや政治にも応用できる普遍的な原則が満載です。特に有名なのは、彼を知り己を知れば、百戦危うからずという言葉で、敵と自分の状況を正しく把握することが勝利の鍵だと説いています。君主論、イタリアの政治思想家であるニコロ・マキャベリが書いた政治学、倫理学、心理学の古典です。君主、リーダーが国家、組織を統治するために必要な技術や条件を分析しています。彼は、道徳や正義ではなく、現実と効果を重視し、目的は手段を正当化するという考え方を示しています。自助論、スコットランドの哲学者であるサミュエル・スマイルスが書いた自己啓発、成功学、人生哲学の古典です。人間は自分自身の努力や思考によって成長や幸福を達成できると主張しています。彼は多くの偉人の事例を挙げて、勤勉、節約、誠実、信頼、勇気などの美徳を説いています。人を動かす、アメリカの作家、評論家であるデール・カーネギーが書いた人間関係、コミュニケーション、影響力の古典です。人と良好な関係を築き、自分の考えや提案を受け入れさせるために必要なスキルや態度を紹介しています。彼は、人間の心理や感情に訴えることが重要だと説いています。以上が、古典的な古典のリーダーシップの書物です。これらの書物は、リーダーシップの本質や原則を深く理解するのに役立つでしょう。もちろん、皆様リーダーには、これらの書物だけでは不十分だと思います。今の環境や課題に対応するためには、新しい知識やスキルも必要です。しかし、古典から学ぶことは、リーダーシップの基礎を固めることになると思います。ぜひ、読んでみてください。次に、コミュニケーションスキルに関する本。以下の本は読んで、参考になりました。非暴力コミュニケーション NVC、アメリカの心理学者であるマーシャル・ローゼンバーグが書いたコミュニケーション、対話、平和構築の古典です。相手と自分の感情やニーズを表現し、共感し合うことで互いに満足する解決策を見つける方法を教えてくれます。彼は暴力や抵抗ではなく、協力や信頼を促進することが重要だと説いています。7つの習慣、きっと皆様は熟読したのでは。アメリカの経営コンサルタントであるスティーブン・ R ・コビーが書いた自己管理、人間関係、組織運営の古典です。個人や組織が効果的に目標を達成するために必要な習慣を紹介しています。彼は、自己責任や主体性、相互依存性や協働性、持続的な改善や学習性などの価値観を説いています。嫌われる勇気、オーストリアの心理学者であるアルフレッド・アドラーの思想をもとに、人生における悩みや問題を解決するための本です。彼らは、他者や社会に依存せず、 自分自身で判断し行動することが重要だと説いています。哲学者である岸見一郎と哲学者である古賀文武が書いた哲学、心理学、人生論の本です。コミュニケーションスキルを向上させるための方法。実践して効果を感じています。聞く力を鍛える。コミュニケーションスキルの基本は、相手の話をよく聞くことです。相手の言葉だけでなく、声の、トーンや表情や仕草なども注意深く観察する。相手が何を伝えたいのか、何を感じているのか、何を求めているのかを理解する。そして、相手に理解したことをフィードバックする。例えば、あなたは、何々と言っていますね。あなたは、何々と感じていますね。あなたは、何々が欲しいのですね。というように、心情や感情を入れたフィードバックで伝える。これによって、相手は、自分の話が聞かれていると感じ、信頼感や安心感が生まれます。話す力を鍛える。コミュニケーションスキルのもう一つの基本は、自分の話を上手に伝えることです。自分が何を伝えたいのか、何を感じているのか、何を求めているのかを明確にする。そして、相手に伝わりやすいように、言葉や表現を選ぶ。例えば、私は、何々と思います。私は、何々と、感じています。私は、何々と、が欲しいですというように伝える。これによって、相手は、自分の話が分かりやすくて聞きやすいと感じる。調整力を鍛える。コミュニケーションスキルを応用することは、相手と自分の間にあるズレやギャップを埋めることになる。相手と自分は、必ずしも、同じ考えや感情やニーズを持っているわけではない。時には、違いや対立が生じていることもある。その場合は、互いにコミュニケーションの頻度を増やす。リーダーシップに関する他の本で参考になったもの。変革のリーダーシップ。アメリカの経営学者であるジェームズ・マクレガー・バーンズが書いたリーダーシップ、政治学、歴史学の古典です。リーダーとフォロワーの関係性を分析し、トランアクショナルリーダーシップとトランスフォーメーショナルリーダーシップという2つのタイプを提唱しています。彼は、後者のトランスフォーメーショナルリーダーシップの方がより高度で効果的なリーダーシップだと説いています。マネジメント、私の投稿にも今まで多くドラッカーについて書いてきました。オーストリア出身の経営学者であるピーター・ドラッカーが書いた経営学、組織論、社会学の古典です。経営者、リーダーが組織、ビジネスを運営するために必要な知識や技術や態度を体系的にまとめています。彼は、経営者の役割や責任、目標設定や意思決定、計画や評価、人材育成やコミュニケーションなどについて詳しく解説しています。リーダー・イズ・アート、アメリカの作家であるマックス・デプリーが書いたリーダーシップ、組織論、芸術論の古典です。リーダーは、組織、ビジネスを芸術作品とみなし、その美しさや意義や価値を高めることが役割だと説いています。彼は、リーダーが持つべき資質や能力、組織の在り方や変化への対応などについて洞察力豊かに論じています。フィフスディシプリン、私の投稿にも今まで多くピータ宣言について書いてきました。左のはしごの図です。経営学者であるピーター宣言が書いた経営学、組織論、システム思考の古典です。リーダーは組織、ビジネスをシステムとみなし、その構造やパターンやダイナミクスを理解することが重要だと説いています。彼は組織が学習するために必要な5つの規律、システム思考、パーソナルマスタリー、共通ビジョン、チームラーニング、メンタルモデルを紹介しています。心の知能指数、エモーショナルインテリジェンス、アメリカの心理学者であるダニエル・ゴールマンが書いた心理学、感情論、教育論の古典です。リーダーは、自分や他人の感情、エモーションを知り、管理し、利用するここの能力、エモーショナルインテリジェンスが必要だと説いています。彼は、感情が、知能や人格や行動に及ぼす影響や、感情を育てる、方法や教える方法などを詳しく書いています。スタート・ウィズ・ホワイ、イギリス出身の作家であるサイモン・シネックが書いた、リーダーシップ、経営学、マーケティングの古典です。リーダーは、自分や組織、ビジネスが何をするのか、ホワットやどうするのか、ハウではなく、なぜするのか、ホワイを明確にすることが重要だと説いています。彼は、自分や組織の存在意義や目的を伝えることで、人々を感動させることができると説いています。この下の文に感銘を受けています。 人間の行動に影響を与える2つの主な方法、つまり操作とインスピレーションを比較することから始まります。シネックは、インスピレーションは2つの中でより強力で持続可能であると主張しています。本は、主に人生とビジネスで成功するためのリーダーシップと目的の重要性について説明し、地球規模の問題の解決策を見つけるためにリスクを冒し、現状に逆らうことの重要性を強調しています。さらに、リーダーシップは、国が団結し、国または地球をより文明的な場所にするための共通の利益を促進する鍵を握っていると信じています。人々は、目的意識またはなぜに触発されます。コミュニケーションするとき、なぜは、方法や何をの前に来るべきだと言います。シネックは、このトライアドをゴールデンサークルと呼び、最も内側の円は、人々の動機または目的を表すなぜがあり、外の輪は、人々のプロセスまたは方法を表すリングで囲まれ、年輪状の同心円で囲まれていると表現しています。グッドトゥグレート、アメリカの経営学者であるジム・コリンズが書いた、経営学、組織論、戦略論の古典です。リーダーは、いい組織、ビジネスを、さらに素晴らしい組織に変えるために、必要な要素やプロセスを分析しているとしています。優れたリーダーの特徴や、ビジョンの重要性、組織文化や価値観の役割、革新や変化への対応などについて解説し、その中で企業がどのようにして良い会社から、素晴らしい会社に移行するか、そして、ほとんどの企業が移行に失敗する方法を説明していることに、感銘を受けました。